皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月29日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は英米発の革命が進行中です。年度末になりましてですね、非常にその政治の方も、あるいは民間の方も動きが慌ただしくなってきたと思います。なんでこんなに急にという話だと思っている方も多いと思いますが、今世界の大国はですね、イギリス、アメリカがですね、今までの時代に決別をつけると、自ら舵を切りました。まあ、その革命が進行中なんだというふうに言っていいと思います。革命というのはすごいことでありまして、今までの常識、今までの秩序が、もう通用しないということなんです。例えばですね、イギリスはもう EU から出るということが正式に決まって、で、これ交渉していきます。したがってですね、もう EU は、半壊以上の状態ですね。もともと EU というのは、実質的には、イギリス、フランス、ドイツの3カ国の力で、まあ、3本柱で成り立っていたわけでありますから、そのイギリスが抜けるということは、もはや、なんて言いますかね、EU 自身もこうなんか閉じこもってしまう。ユーラシアの、まあ、隅に閉じこもらざるを得ないような状況になっていくわけで、ですからこの、まあ、今までの EU を中心とした世界システムはですね、まあ、彼らが作ってきた部分の世界システムは、それはなかなか維持できなくなってきます。フランスとドイツだけだとですね、もう揉めに揉めちゃってどうにもならないんですよね。で、アメリカとの関係がうまくいかなくなりますから、それはやっぱりその今までのヨーロッパとは全然違うヨーロッパになっていくんでしょう。だからその EU 離脱で景気が良くなる悪くなるって議論では全くないんですよね。景気の話はずっと後の話でありまして、あるいは金融がどうなるかなんて、それはもう結果論でありまして、要するにもうイギリスは軍も金融ももうダメなんで、でもこの際この二つダメなんだから、抜けちゃって全然違う道を行くしかないというのが根底にあるわけです。ですからその景気の議論とかいう話を最初にしても何の意味はなくて、まず抜けると。で、抜けることで今度はスコットランドとか北アイルランドもさらにイギリスから抜ける可能性が大いに高まりますから、まあそれも動くときは動くだろうと。で、まあどこまで行くかわからないけども、とにかくいわゆる国民国家の解体というですね、非常に大きな歴史的事業があるわけですから、この国民国家の解体ということをやりながら、まあ、次のなんか着地点を、まあ、見つけていくと。まあ、そんな感じなんだろうと思うんですね。ですから、この動きっていうのは、当然大陸諸国にも及んできますし、NATO もそうですよね。もうトルコが半身以上抜けちゃってましてですね、ロシアの S-400 ミサイルを買おうなんて言ってるわけですから、あら、どっちの味方だという話になってくるわけで、日和見以上のですね、こうなんか大きな、まあ、西側にとってみると、脅威でもあるんじゃないかなと思いますけども、で、そのもう、だから、トルコがそんな感じですから、NATO も半壊以上の状態で、で、イタリアも NATO の関係見直そうとか、野党言ってますしね、ちょうどま、なんかソビエトが崩壊した時ですね、北大西洋、あ、ごめんなさい、ワルシャワ条約機構がですね、あれ崩壊しましたよ、崩壊しましたもんね、なんかあんな感じなんじゃないですか。ヨーロッパもなんか本当にこう不幸といえば不幸ですよね。20世紀は2回の大戦をヨーロッパが自分で起こしちゃって、自分で破滅して、で、結局西からアメリカ、東からソビエトに乗り込まれたと。で、とりあえず、まあその後、ソビエトが崩壊して東ヨーロッパも、まあ西側と同じような体制に なったと。とりあえずロシアが帰ってた。じゃあ今度はアメリカだと。ユーロも作ってですね。アメリカをこう追い出すようにこう上手にやってったら、まあアメリカもいよいよ帰るって話になったと。だからこれ、まあ20世紀のヨーロッパの悲願達成ではありますよね。アメリカを追い出し、ソビエトを追い出し、で、ヨーロッパ一つになったはずだったんですが、イスラム教徒入ってきたわけですよ。で、ヨーロッパにしかしこんなに膨大な数のイスラム教徒が入ってきちゃったっていうのは、リビアと、それからシリアの内戦ですよね。あれはヨーロッパがですね、バカなことした結果なんですよね、あれ。アメリカの戦争屋とつるんでですね、爆撃なんかするからあんなことになっちゃったわけで、レジームチェンジなんてバカなことするからあんなことになっちゃったわけで、まあ、自滅なんですよ。 だから最後の最後で結局ですね、クリントン一派と戦争屋とつるんで、とんでもないことをやって、リビアとシリアの国潰しちゃって、まあそれで結局自分のたちの国に難民流れ込んで、まあ国が共倒れ状態になってきたということで、まあもって名すべしですね。まあなんか本当に浮かれてクリントン一家がね、君臨してた時代に浮かれてやったことというのがヨーロッパも崩壊させることになってったわけで、で、イスラムの方はしかしもう難民の人たちも行く場所がないし、だからまあ順番に崩れていくでしょうから、それはもう今までのヨーロッパはもう存在してないんじゃないですかね。この革命ってのはすごく大切なことで考え方としてですね、元に戻るか戻らないかっていうその見極めなんですよね。これがなんか上手にですね、話が解決してまた難民の人たちも自分の祖国に帰っていったと。ヨーロッパもですね、再びその元の制約に収まって、再び EU 諸国がですね、一つに結束して EU を守ってこいって話になって、トルコもですね、その、まあ、ロシアとの関係が切れて、またアメリカやフランスと仲良くなったと、ドイツと仲良くなったと、いう風になるのかですよね。なりそうないですよね。そうはならないでしょ、見てたって。前へ行きますよね。だからその、NATO の結束、崩れ、EU の結束が崩れ、で、それが元に戻らずに、全く新しい秩序の形成に向かいつつあるんだと思うんですよ。難民だって行くとこないですよね。リビア、シリア、あんな感じなんですから。まあ、これが何十年かそれは別でしょうけども、そうするとあれずっといますよね。そこに持ってきて今度は相場の方が崩れてきちゃって、いわゆる右肩上がり経済っていうのがヨーロッパでも終わりなわけですよ。不動産と株式の世界的な価格の上昇に、歩調を合わせて経済回してきたわけで、逆に言うと日本以外の国はみんな右肩上がり経済ですからね。日本はもう90年の頭から右肩下がりになっちゃって、だからそのキャピタルゲインなんか気にしないで運営する経済、御用達経済の方に基本は向いてるわけで、でもそんなのは日本ぐらいのもんですよ。アメリカだってヨーロッパだってアジアだってね、それはみんな右肩上がりの前提してるんですから、要するに右肩上がり前提してるっていうのは、今みたいな時に元に戻るはずだっていう前提なんです。要するに下がったものは上がるはずなんだと。長期的にはまだまだ上がっていくという、これが要するに右肩上がり経済の前提でありますから、これ二度と上がらないと、ずっと下がり続けるって話になると、これ革命なんですよね。だから日本はバブルの崩壊以降、まさに革命が進行したわけでありまして、それが今各国こう来てるんですよ。で、それ、認めるの嫌な人多いわけですよね。右肩上がりでやってる里はですね、人は元に戻らないって言われたらもう絶望的でしょ。だからなんかこう抵抗してるんですけども、いや抵抗してるったって世の中の変化に抵抗なんかできないわけで、だからまあ日本もそうでしたけども、90年に株の暴落始まって、その後土地の暴落始まって、95年ぐらいになった段階でもう元に戻らないと、まあ多くの人が思ったわけだけども、まあその間はやっぱ戻るんじゃないかとか思ってた人結構いたわけですよね。なんかそのなんかこう悶々としたような空気がですね、今世界漂ってますね。でもまあとにかくヨーロッパそんな感じで、もうあれヨーロッパの時代は終わったと言われても、もうそれ仕方ないんじゃないですかね。それからトランプですよね。トランプのところっていうのは見ててわかりますが、とにかく最初から革命って言ってるわけですよ。権力をワシントンから取り戻すって言ってますから、それがその第一番でしょ、就任宣言のですね。で、今やってることはとにかく今までの常識と違う政策をガーンと出すと。で、止めてるんですよね。トランプの言った政策そのものがですね、その実現しないことは最初から分かっていて、というのは共和党内部の票読みもありますからね。誰がどことつるんでると、誰は保険屋と親しいとかですね、誰は製薬メーカーと親しいとか、全部分かってますから、だからその表面的にはまあいろいろやると言っても、それがうまくいかないことはある意味分かってた。普通はその場合ですね、その今までの延長線上の経済運営や外交で自分はうまくいったと言われたいために、自分の主張を引っ込めるんですよ。自分の主張を引っ込めて、今までの延長線上の経済運営や政治や外交の運営がうまくいったと言われるその道を選ぶんですね。で、革命は反対なんです。革命ってのは反対で、今までとは違う道をあえて行くために、何を言われても自分たちの主張を曲げないっていうのが、これ革命なんですね。 イギリスの EU 離脱なんかまさにそうでしょ。トルコがですね、そのロシアからミサイル買おうとしての話はまさにそうでしょ。革命っていうのは今までの道を継承することに興味を持たないところから始まるんです。あるいはそれを止めてしまおうと思うところから始まるんですね。で、ですからトランプのやってることはまさに革命で、で、自分がいいと思ったこと、まあ、彼一人でやってるわけじゃないですよ、あれ。彼一人でやってるわけじゃなくて、まあ、彼らのそのグループがですね、ここでなきゃいかんと思うことをガンとやって、で、当然それ通りませんから、止まるんですね。で、止まるっていうのがこれ面白くて、アメリカの場合はとにかくマネーで全部動いてるわけですよ。相場もマネーだし、それから軍の方もマネーですよね。北朝鮮みたいな国っていうのはマネーで動いてないんですね、あれ。あれは止めたってあの国はなかなかダメですよ。だから経済制裁かけたって何したってね、その断固としてこっちも譲らないとか言って対峙してたって、向こうはもっと対峙強いかもしれませんよ。どこまでもあいつらですね、こもってですね、いるから、あれはその籠城戦やらせたってですね、なかなか落ちないと思う。でもね、相場の金融だとか戦争屋はね、籠城戦に弱いんですよ。例えば戦争屋の方ですよね、軍の強硬派いますから、どんどんどんどんみんなことやだと、その世界にですね出ていくんだと、撤退なんか嫌だと、増派するんだって言って、なんか増派しましたでしょ。中東なんかにもですね、それからヨーロッパの方にも少し兵隊回してますよね。で、あれ要するに予算が通ると思ってたわけですよ。軍事費は6兆円増えると金がいよいよ金が来ると、だから出すんだと言って出しましたよね。でも予算通らないじゃないですか、あれ。ええ、非常にその大胆な予算案ですから、通らないわけですね、あれ。トランプの予算案。で、トランプは、そこで、妥協しないわけですよ。通らないものは通らないと。断固としてやってますよね。そうすると今度はですね、まあ言ってみれば、どうにもならなくなっちゃって、今度金が続かなくなりますよね。本当の話。出した金が続かなくなるんで、そうすると今度は、惨めにも帰ってこなきゃなんなくなるでしょ。ねえ、金出して続かなくなったら、惨めにも帰ってこなきゃなんなくなるじゃないですか。だからそれはやっぱりトランプの勝ちですよ、あれ。戦争屋の強硬派は、軍事費が増えることを前提に、ねえ、その出してって、金続かなくなったらおしまいでしょう。で、じゃあ金出さないと誰が悪いのか、トランプが悪いのかと。いや、違います。議会が悪いんですよ。議会が通さないんだから。と、議会が内毛になるでしょ。そしたらこれ革命じゃないですか、本当の。ねえ、それ金融もそうですよ。FRB との関係ですよ。あれ、トランプの方は市場原理資本主義に何にも興味持ってないですよね、あれね。マネー資本主義に何にも興味持ってる様子ないですから、あれあのままやってからですね、今度はもう相場下がり始めてるんでしょ。ドル安に株安ですよね。で、元からそうだと思うんですよ。だってそれは886兆円でしたっけ、世界最大の対外純債務抱えてて、こんなの返さないんですから、それドル安にしてチャレンジするしかないでしょ。だから対外的には今のドルをドル安にどんどん持ってっちゃって、これチャレンジして、それで、いわゆる政府紙幣出すんでしょ。ユナイテッド・ステイツ・オブ・ガバメントとかいう名前でね、前出してましたよね。今から50年ぐらい前までなんか出してたでしょ、あの国。ああやって政府紙幣に置き換えちゃうんでしょ。で、これでアメリカグレート・アゲンということで、借金はチャラで、国内で立て直そうと。で、ついてはその資源の値段は安い方がいいと。だから油を釣り上げて金儲けしようなんてサウジなんかと全然違って、むしろ油は安くして国内で自給させると。で、製造業なんかは国内で立て直すんだと。と、輸入品は止めなきゃいけないから、まあ標的となる国についてはそれは止めると同時に、できることなら輸出はやりたいと。資源でも何でもね、農産物でもエネルギーでも輸出はやりたいから、ドル安がいいわけですよ。ドル安にして、で、普通ドル安にするとあれがね、物価上がってきちゃいますよね。だからなおさら資源はエネルギーは農産物、製造業のものは国産品でいくというなんか体制なんだと思うんですよね。なんか全然今までのその流れを継承しようと思ってないし、今までとのやり方が続かないから、あなたは経済政策が下手だよと言われても何の気にもしてなくてですね。いや、続けるつもりはないんですよと。最初から言ったでしょと。変えるつもりなんですよと。で、その抵抗があるから止まっちゃってんですよと。私が悪いんじゃないんだって、議会が悪いんだと。まあ、こんな、その、柱立てでやってんでしょ。で、それはあからさまに言うとですね、非常にこの、まあ、 あちこち喧嘩売るから、いや、大変だ、大変だと。ねえ、みんなが邪魔して通らないんだと、どうしよう、どうしようと困った顔してるけども、やっぱそれ困ってるわけでもなくて、要するにこうやって革命を進めることが、まさに、イギリスと同じように、ここまで行き詰まったアメリカが次を作る、そのきっかけなんだということだと思うんですよね。ですから、あれ、別にトランプの一人芝居でも何でもなくて、やっぱりずっとこの長い未来を考えていったときに、まあそういうふうにやろうという人たちで動いてんだと思うんですね。で、まあアメリカもイギリスもですから、いろんな人たちがいますから、その方向性について議論が一つになってないことは当然ですよね。特に多様性の問題ですね。多様性を受け入れて、行こうという人たちと、ピュアなオリジン、原点に戻ろうという人たちには、これはっきり分かれてるわけですよ。と、これはもうやっぱり何て言いますか、歴史的に見ればね、昔の、その、中世の時代なんかそうですが、交易とかですね、やってるところ、特に海に近いところっていうのは、あるいはシュークロードみたいな街道筋に近いところっていうのは、多様性の街なんですね。で、そこから離れたところっていうのは、あまり多様ではなくて、土着の人たちがたくさん住んでるわけですよ。いわゆる住み分けなんですよね。だからアメリカも実際には住み分け状態で、共和党、割とその原点を大事にする人たちは内陸に住んでるし、多様性を大事にする人たちというのは、まあ、交易の多い大西洋側、太平洋側に住んでますよね。そうするとまあこれがその上手に連携関係を組んでると一つの国になるんですが、まあ今みたいにこの対峙の局面、こうお互いにこう譲らないという局面になってくると、これは割るしかないんでね。でとりあえずこう、まあ割り方はいろいろあると思うんですよ。いろんな形で割り方ありますから、まあ EU も含めて割り方いろいろあるんで、これは知恵の出しどころだと思うんですが、まあ割っていくと。で、それぞれの自分たちのこの未来を自分たちで考えるという、まあここは民族自決って言いますか、地域の自決っていうんですか、そんな流れなんだと思うんですね。だから従ってですね、そういうふうに今まで世界をリードしてきた英米が動いてるんですから、それは中国にしろ、日本にしろ、インドにしろ、ASEANにしろ、オセアにしろですね、どこでしょう。まあ今まで通りにいかないですよね。だから、要するに世界の運営が手を引くって言ってるわけですから、それはけしからんとかですね、昔通りにいかないからおかしいと言ってることの方がおかしいわけで、それは全く違う常識に向けて考えなきゃいけないですよね。私こう見てて思うんですが、東芝がその原子力で行き詰まったなんていうのは、マイケル・グリーンだとかアーミテージたちが元気なら起きなかったことだと思いますよ。あるいはその安倍内閣のあんなですね、いろんなスキャンダラスな話っていうのもですね、それはその、なんて言いますかね、クリントンがですね、当選してやっていけばなかなか表に出るようなことじゃなかったと思いますよ。だからやっぱりその、去年のイギリス、アメリカのですね、巨大なその政治の変化で、やっぱり日本を取り巻く権力関係も変わってきたんだと思うんですよ。それでやっぱりその、まあ今まではですね、聖域と言われたものの蓋が開いてですね、でもそんな、ね、つっかえ棒って申しますか、後ろ盾みたいなものが、屏風みたいなのが倒れちゃったんだから、それはもう、ね、その前に座ってるのは別にごく普通の奴らですから、倒しちまえと。能力なくて、後ろ盾の金屏風だけで立ってたような連中がいるんだと。倒しちまえと。いうことじゃないかと思うんですね。だからこれは、その、まだ始まりでありましてですね、特にだから、その、英米の金屏風を大事にして、その前に立ってた連中っていうのは、まず一掃されると思っていいと思いますよ。戦争終わった時もですね、日本のがね、軍というものを後ろ盾に、軍を金屏風みたいにして、その前に立ってた人たちっていなくなっちゃったでしょ。今回も同じだと思うんですね。だからその間にいろんな秘密の暴露もあるし、関連する破綻もあるし、まあそれは当面止まらないことだと思いますね。で、やっぱり、その、まあ政治的に言いましたら、それは下克上でありますから、それは今まで政治の舞台に乗ってない人が出てくる。それから経済は何度も申しますが、一番のポイントはあれですよね。右肩上がりが終わったってことですね。これはすごいことで、だからやっぱりその20年前の日本で起きたような金融危機、それからそれに続いて起きる産業金融恐慌、それから産業恐慌、で、その後の生活恐慌、この三つがやはりみんな来るんですよね。で、最近テンポ早いから三つ同時に来る国も結構あると思うんです。金融恐慌、産業恐慌、それから生活恐慌。 日本もですね、サブプライム住宅ローンの破綻なんてのが出てきたら、これ出てきますからね。だから日本も油断ならないんですよ。でもまあ、とにかくですね、世界で初めてこんなことをやったのが日本で、それに続いて世界起きてますから、世界の方が多分影響大きいでしょうね。だからこの本物の右肩下がりになった時に、この革命は、みんな天を仰ぐって形だと思うんですね。まあそんなことで、本当にその、気がついたらですね、もう革命真っ最中ということでありますから、皆さんそれはよく考えてですね、未来に向けて行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、英米初の革命が進行中ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。